キンキンラディオ。まあ皆さんね、ソチオリンピックも終わり、選手も凱旋帰国して五輪も終わりみたいなムードになってませんか？
いやいや、まだ終わってないぞと。
パラリンピックが始まるじゃないかと。
パラリンピックが終わるまでが五輪です。
家に着くまでが遠足みたいに言うなよ。
あの2年前ロンドンパラリンピックの応援をここキンキンラディオからもしましたけれども、
正直それまではパラリンピックって、まあ、どっちかというと障害者のリハビリの延長上っていうか、オリンピックのおまけみたいに思ってたんだけど、
実際に試合の模様をテレビで見てびっくりしたよね。
でもあまりのレベルの高さに度肝を抜かれたんですよ。
でも人間ってここまでできるのかと。
だからその障害を持った人が、まあ、それを困難を乗り越えて頑張ってる姿に心を打たれるとかいうのも、まあ、正直あるんだけど、それより もう単純にこうスポーツとして見ててやっぱかっこいい。
それ以来パラリンピックの虜になったよね。
その2年前ロンドンの閉会式が終わった後からもうこの2年後のソチパラリンピックを楽しみにしてた。
きっとまたすごいものが見られるんじゃないかと。
というわけで今日はそんなパラリンピックの魅力と我々の応援の意気込みを熱くお伝えしたいと思います。
熱苦しくお伝えします。
で、冬季大会は5種目72競技、
障害別に細かく分かれてるんだよね。
で、日本からは20人の選手が参加します。
何かこう注目してる競技とかありますか？
まず何といってもアルペンスキーのチェアスキー部門ですね。
座って滑るスキー、
一枚のスキー板の上にお尻がすっぽりはまる椅子がついてて、でそれに座って上半身と腕の力だけで急斜面を滑り降りていく。
なんか時速100キロぐらい出るんでしょ。
だからその選手に小型カメラをつけて滑ってる映像っていうのを前に見たんだけど、もう怖ってちびりそうになったもん。
ものすごいバランス感覚を要求されるよね。
そのバランスボールの上でこう逆立ちをしたり、またそのバランスボールの上でキャッチボールをするようなトレーニングをしてこう感覚を鍛えるみたいなんですよ。
我々には絶対できないよね。
もうそれはある意味ね、その腰から下の感覚がないとか、その足そのものがないからこそできる技なんやと思う。
しかもそれをただまっすぐ滑るだけじゃなくって、右へ左へ高速ターンでこうくねくねと滑りながらポールを投げ倒していくんでしょ。
その体にかかる負荷もすごい大きいと思うんですよ。
だからそのスキー板とチェアの間にサスペンションと言われるバネがついてて、それでショックを吸収してるんだよね。
サスペンションがすごい大事で、いわば膝の役割をしてるんですよ。そのサスペンションのミリ単位の調整でタイムも変わってくるっていうんだから、
そのマシンをいかに使いこなすかっていうのも重要なポイントだよね。
だからもう F1 レーサーみたいなもんや。
はいはい。
そのチェアスキーもトップクラスの選手だと1台50万円ぐらいすんねんて。
バイク買えるやん。
まさに人馬一体っていうか、そのマシンがもう体の一部になるぐらいトレーニングせなあかんらしい。
しかもあれでしょ、そのチェアスキーもやっぱり日本製のやつは性能がいいらしくって、もうこれも世界中の選手がメイドインジャパンのチェアスキーを愛用してるって言うんだから。
それも他のスポーツと一緒で、やっぱそれ競技の進化っていうのが、やっぱテクノロジーの進化っていう一面もあるんやから。
あと、誰か注目の選手とかいる？
アルペンだと、まあ、その過去3大会でメダルを取ってる選手団主将の森井大輝選手を筆頭に、あとはバンクーバーでメダルを取ってる加納明選手、あと世界チャンピオンの鈴木健選手っていうのもいてて、
この二人はスピードの可能、テクニックの鈴木って言われてるんだよね。
あと右足だけのスキーヤーで三沢ひらく選手っていう人がいるんだけど、
練習風景ニュースで見たけどすごいね。
もうこの人は当然スキー板一枚で右足だけで滑っていくんだけど、その片足だからこそできる滑りがあるって言うんですよ。左足がないんで、その分より深く体を倒してポールギリギリに近づいたラインを滑ることができるんだって。
はあ、すごいな。女子注目の選手は？
女子はね、チェアスキーの村岡桃佳選手。
彼女ってまだ高校2年生なんだっけ？
なんと中学から競技を始めて3年でワールドカップ優勝してるんですよ。
すごいね。
あとバイアスロンっていう競技で 出来島桃子さんっていう片腕の選手がいるんだけど、この人は普段公務員のお仕事をされながら、合間にずっと練習を重ねてこられてて。
2年前のロンドンの時も言ってたけど、選手の練習環境も様々なんだよね。
もちろん実業団みたいなところに入って、もう毎日練習だけに専念できる人もいれば、出来島さんみたいに普段仕事しながらっていう方もおられるんで、そういう人たちがやっぱ同じフィールドで勝負するんですよ。
その限られた時間でどれだけ技術を高めるかっても大変だよね。
どの選手もそうだけど、やっぱその世界トップクラスになると最新のスポーツ科学を取り入れたよりシステマティックなトレーニングをされてるんですよ。
その辺もオリンピックと一緒やね。
いやもうある意味オリンピック以上だと思いますよ。
ところでその出来島選手がやってるバイアスロンってどんな競技な
ん？これはね、そのクロスカントリー、
はいはい、
なだらかなコースをこう割と長い距離滑って、でその合間に射撃をして、でまた滑るっていうね。
忙しいな。
昔のなんかその雪山の狩りをこう再現したスポーツなんだって。
なるほど。
だからそのスキーの速さと射撃の正確さっていう両方の技術が要求されるんで、結構奥深いスポーツだと思うんですよ。
だから走った後に射撃してってのは息切れそうやんな。
走った後で脈拍や呼吸が高まってる中でどう射撃の集中力を保っていくかっていうのは難しいみたい。
でも今回のパラリンピックで強豪国ってどこなん？
やっぱロシアが強いみたいで。
やっぱり
バイアスロンの男子にグレゴリーとローマンっていうすんごい強い二人の選手がいるんですよ。
なんか格闘家みたいな名前やな。
いや、もうまさにそうで、もう肩幅とか腕の太さとか、ものすごいんですよ。
昔友達にもいたけど、普段車椅子で生活してる人って、やっぱ上半身の筋肉の発達がすごいんだよね。
中でもグレゴリーとローマンは、ひときわ体格がいいんで、腕の一かきで進む距離がもう全然違う。
はいはい。
もうこれはね、日本人にとっては強敵ですよ。
あと、今年からなんか、スノーボードも正式種目になってるんでしょ？
日本からは先週参加してないんだけど、アメリカにエイミー・パーディーっていう義足のスノーボーダーの第一人者がいて、で彼女のこう熱心な運動によって実現したらしい。
エイミー・パーディー選手って、金髪のスラッとしたモデルみたいな美人やんな。
そんなとこはよう覚えとんな。
当たり前やん。あと、車椅子カーリングとアイススレッジホッケー。
これも日本からは参加してないんだけど。
ほら、アイスホッケーって、もう表情の格闘技って言われるぐらい、ただでさえ激しいスポーツやん。
ほら、車椅子バスケって、車椅子と車椅子がぶつかり合って、見てて怖いぐらいな感じやんか。だからああいうのを想像してるんだけど。
俺もちょっと見てみたいよね。
そうそう。キンキ
ンラディオ。もうあれでしょ、日本選手団もソチ入りしてるんでしょ。
いや、もう公式練習はとっくに始まってますよ。
なんか聞くところによると、ソチの雪の状態がちょっと気になると か。
オリンピックが終わってソチも春が近づいてきてるんで、だから雪がねだいぶ柔らかくなってきてると。
ソチってロシアの中でももともとあったかいところにあるからね。
だから、滑った時のラインが思ってたのと違う感じになったりとかするから、本番に向けて、もう皆さん調整中なんですよ。
でも、日本の雪に近い状態なんで、有利なんじゃないかっていう見方もあるけどね。
この雪質をどう攻略するかっていうのが結構勝負のポイントかもしれん。
あと、あれでしょ？ウクライナがボイコットでしょ？
今、ウクライナ大変なことになってるんで、あとアメリカも、選手は参加するけど、議員とか政府の代表とかはもう派遣しない。
スポーツと政治は別ってよく言うけど、
なかなか現実にはそうはいかないですよ。
さて7日、いよいよ開会式ですけど。
日本時間で7日の深夜1時ですね。
NHK は生中継するんだっけ？
日本で、冬季パラリンピックの開会式を地上波で生中継するのは今回が初めてらしいですよ。
試合の中継は？
試合はダイジェストで。
なんかスカパーが全試合やるんでしょ？
うちスカパー入ってないからな。
残念やわ。
まあ、だから NHK とネットの情報だけが頼りなんですよ。
民放はやらへんの？
まあ、スポーツニュースで結果だけちょろっと伝えるぐらいじゃん。
そのメディアの扱いも小さいし、やっぱその世の中的な関心度もまだまだ低いよね。
そのパラリンピックっていうとね、もうなんか障害者だけが参加してる、もう一言みたいに感じる人も多いと思うんだけど、コーチ陣の中には、オリンピック選手を育ててるような一流の人も参加してるし。
でもその参加してる選手も、その事故とか病気とか、まあそれぞれの背景があるわけでしょ？
それってね、もう俺たち誰の身にも起きうることなんですよ。だから、もう俺は健常者だからパラリンピック関係ないっていうのはちょっとちゃうと思う。
まあ2020年には東京でも開かれるんだから。
そのオリンピックと同じ施設を使って行われるわけだから、やっぱそのオリンピックとパラリンピックって合わせて一つの大会だっていう捉え方を今から我々日本人がしていかないと。
そう、五輪っていう大きな大会の中に障害者部門があるっていうぐらいの捉え方をしといた方がいいのかもね。
オリンピックは熱心に応援するけど、もう終わったからパラリンピックは知らんっていう態度じゃ、もう世界に向けて恥をかきますよ。
みんなあのプレゼンの時の佐藤真美選手の感動的なスピーチを見たでしょ？
あの笑顔を我々は忘れちゃダメなんですよ。
まあでもそのパラリンピックの魅力って何やと思う？まあ、
そのロンドンの時も思ったけど、その体の機能の一部を失ってもそれによって別の能力が開花する、その人間の可能性の凄さだと思うんですよ。
だからよくその目の見えない人が耳の感覚がすごい発達するとか、さっきも言ったけど、やっぱ下半身の動かない人が上半身の筋力がすごい発達するとか、そういうことはもうよくあるからね。だから
その選手たちの活躍を見てると、障害があるとかないとかその関係なく、あ、人間ってすごいんだな、こんなことはできるんだなっていうのをその身をもって見せてくれる。
もちろん誰にでもできることではないし、やっぱその境地に達するっていうのはもう並大抵のことじゃないんだけど、
だから彼らはアスリートなんですよ。
そこにすごいなっていうかっこよさとリスペクトを感じるわけでしょ。
普段その障害者って、まあ、どうしてもマイナス面、生活においてもいろんな不便さや制限を抱えてるっていうイメージがあって、もちろんそれも現実なんだけど、それだけじゃない、むしろ進化した能力、進化した人間っていうポジティブなパワーがあって、それがそのオリンピックにはない特別な何かを感じさせてくれる、そこに我々は魅了されるんです。
あれ、俺は2年前も言ったことだけど、たとえ何かを失っても、その失うことによって別の何かを得ることができる、そういう可能性があるっていうことだよね。
パラリンピアンは我々にそれを教えてくれるんですよ。Radio.